曲でした。
続いて神社で願いをのコーナーです。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎週隔週で火曜日のこの時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。
今日はスタジオに秋田県神社庁副教会委員長の川尻隆樹さんをお招きしています。川尻さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、川尻さん、リスナーの皆さんから早速質問が届いているんですが、はい、ラジオネームももこさんからです。
はい、
家の敷地の中に古い祠があります。
はい、
家を取り壊すことになり土地ごと使わなくなるのですが、この祠はどうすればいいのでしょうかというメッセージなんですが、
はい、そこにおそらく神様を祀りしていると思いますので、
はい、
近くの神社の神主さんを呼んでいただいて、神様をお挙げしてから処分するか、あるいは神事を行うために神社へ持ってきてもらうといいと思います。
はい、持ち運びできるものなら持っていくし、
そうです
無理ならば、
はい、現場で神様をお挙げして、祠は後処分するという形になると思います。
きちんと、はい、その行事をやれば、
そうです
壊してもいいわけですね。
そうです。
なるほど。
はい、
いかがでしょうかね、桃子さん。ぜひ参考になさってくださいね。
はい。
はい、ありがとうございました。さて、川尻さん、今日のテーマは昭和の日なんですが、
はい、
この昭和の日について改めて教えてください。どんな日なんでしょうか。
はい、昭和の日というのはですね、いわゆる昭和の時代、4月29日は昭和、天皇のお誕生日、が天皇誕生日という祝日だったと思います。これが昭和64年に昭和天皇が崩御されて、年号が平成に改まりました。
はい、
それで天皇誕生日の祝日も平成元年から緑の日というふうになりました。その後ですね、多くの国民の要望を受けて平成17年に国会で国民の祝日に関する法律というものが改正されて、平成19年から昭和の日となったわけです。
はい、
この昭和天皇のね、生い立ちですとか、
はい、
昭和どういった時代であったのか、ちょっと振り返っていただけますか。
はい、そうですね、一番中心になるのが昭和天皇様なんですけれども、昭和天皇様は明治34年に、大正天皇の第一子として、お生まれになりました。道の宮博人というふうに命名されました。そして、昭和の元年に、大正天皇の崩御ということで、25歳で、皇位を継承して、昭和3年に、27歳で天皇として即位をされました。で、この昭和3年の頃からですね、日本は動乱の時代に入るんです。うん、ということは昭和3年には張作霖爆殺事件というのが、満州で起こります。で、昭和6年には満州事変、そして昭和11年には、有名な青年将校のクーデターといわれる226事件、そして昭和12年が盧溝橋事件、昭和14年が野毛藩事件、そして昭和16年が南市寺の真珠湾攻撃ということで、大東亜戦争に入っていくんですね。そして16年から4年間の戦争で昭和20年に、敗戦ということで、終戦の、詔勅を昭和天皇がいわゆる玉音放送という形で、読み上げられました。そして昭和21年からですね、昭和の29年まで、全国を視察して、巡行を行ったと。それで、戦後の復活につながるわけですね。そして、昭和39年には、ご承知の東京オリンピック、そして、ヨーロッパやアメリカを訪問されて、そして平成、元年、昭和64年ですね、最後。昭和64年に87歳でお亡くになられました。そういう87年間の生涯なんですけれども、なんといってもですね、この昭和天皇様の 重要なご辞席というのは、この終戦の時のご聖断、いわゆる戦争を終結するための判断を天皇陛下がなさったということと、今言った戦後復興のための全国巡行、これが何といっても天皇陛下のご聖徳、素晴らしいご実績だと思います。はい。でですね、昭和のこの20年の終戦の時にですね、天皇陛下はどうされたかというと、自分の身はいかになっても万民の命を助けたいと、そういうことで、まあ、いわゆる有名な鯛ヶ滝を耐え、忍び ヶ滝を忍んで、もって万世のために太平を開かんということで、終戦の詔書をですね、玉音放送という形で、なされたわけです。はい。そしてその昭和、敗戦の20年の9月にですね、連合国の総司令官であるマッカーサーと会見するわけですね。で、この時に天皇様はですね、マッカーサーに何と言ったかというと、この日本国天皇はこの私でありますと。で、戦争に関する一切の責任はこの私にあります。私の命において、命において、すべてが行われました限り、日本はただ一人の戦犯もおりませんと。で、公衆刑はもちろんのこと、いかなる極刑に処されても、大鶴だけの覚悟がありますと。そして罪なき8000万の国民が住む家に、家なく、着るに衣なく、食べるに食なき姿において、憂慮に、耐えないものがあると。温かき閣下の配慮をもって、国民の衣食住の天にのみ、ご後輩を賜りますようにというふうに言われたそうです。それでマッカーサーはですね、非常に驚かれまして、天皇とは、このようなものでありましたか。これを2回繰り返して、で、私も日本人に生まれたかったですと。で、陛下に不自由がありませんかと、できますことがあれば何なりとお申し付けくださいとマッカーサーが言われたそうです。ということはですね、すべての責任を天皇様が一人でこの背負われて、このマッカーサーに国民を救ってくれと言われたことによってですね、日本の国民はですね、餓死から逃れることができたんです。で、面白いのはですね、当時8000万って今天皇陛下がいたんですけども、実は当時6600万人日本人の国民がおりました。それで、この戦争で亡くなった方っていうのは兵員が300万人、一般の方が80万人も亡くなってるんですね。もう国民の約2割が戦争で亡くなってるという状況です。でも、今言ったように天皇様と国民の絆が非常に深くですね、信頼関係があったので、天皇様も国民を裏切ることなく一人でこの責任を背負われたと。それから戦争が終わっても国民は天皇様を支持してですね、今の、象徴天皇としてこの残るわけですね。それでこの巡行によって、日本国民が勇気づけられて、まあ、戦後の復興を成したと。これがまあ大まかな昭和の時代のあった出来事だと思います。はい。
まあ、昭和天皇の時代、つまり昭和の時代ですよね。
そうですね。
もう戦争、そして、敗戦、復興、高度経済成長と、
そうですそうです、
もう激動のこの昭和、
そうですね、
だったわけですけどもね、
はい、
この昭和を、まあ、昭和の日に、
はい、
もう一度ですね、国民みんなが振り返ってみて、さまざまな歴史的な考察がある時代であるんですが、
そうですね、
だからこそ自分はどういうふうにこの昭和を捉えるのか
と、ね、
いうのが国民一人一人が考える日になってほしいですね。
そうですね、まさにその通りだと思います。
はい。川尻さん、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。はい。さて、次回は4月24日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問は、はがき、ファックス、e メールで受け付けています。はがきの方は、郵便番号 010-8611、国上ラジオ、神社で願いをの係までお願いします。ファックスの方は、018-824-8564、メールの方は、gok@akita-abs.co.jp までお寄せください。今日は秋田県神社庁副教会委員長の川尻隆樹さんにお話を伺いました。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。
現在春の全国交通安全運動を実施しています。横断歩道は歩行者が優先です。ドライバーの皆さん、横断しようとする方を見かけたら必ず一時停止を。秋田市からのお願いです。
だるまだるまだるま祭り4月12、13日秋田市川端一丁目保羊神社で開催。家内安全商売繁盛合格祈願だるま祭り。
さてごっくん晩ご飯のコーナーです。今日は秋田市の森山紀子さんと一緒に